研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える農研機構西日本農業研究センターがお送りします。今日の研究者は農研機構西日本農業研究センター地域戦略部事業化推進室事業化推進チーム長でいらっしゃいます森信介さんです。田んぼに種を直接まいてお米を作るをテーマにお話を伺います。森さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず事業化推進室とはどんな部署なんですか？またどんな研究をされているのでしょうか？
もともとは産学連携室という名称でしたが、昨年の11月の組織再編で新しい名称になりました。西日本農業研究センターの様々な研究成果、新技術の農業現場への普及促進や大学や民間企業との連携を強化しながら新事業の創出を促進するための部署です。昨年は私も研究に従事しておりましたが、11月から事業化推進室に配属されたので、今日の話はこれまでの研究の話になります。
では研究のお話の前に森さん自身のことをお伺いしたいんですが、ご出身はどちらですか？
千葉県の出身です。福山に来てちょうど10年くらい経ちます。福山に来る前は筑波の研究所に3年ほど在籍していました。
では福山での生活も慣れていらっしゃるかと思うんですが、お休みの日は何をして過ごされていますか？
福山に来て数年は釣りをしていたんですが、体を動かすことが好きなので、今は野球やフットサル、テニスをしたり、年に数回はゴルフをしたり、いろいろと運動しています。昨年職場の人と福山マラソンに参加したのをきっかけに、最近はたまに走ったりもしています。今は3月の福山マラソンで昨年度のタイムを更新するのが目標です。
そうなんですか、スポーツマンなんですね。それでは今回のテーマ、田んぼに種を直接まいてお米を作るについてお伺いします。米作りの一般的な方法では直接田んぼに種をまかないのでしょうか？
現在のお米作りは田植え機で田んぼに苗を植える移植栽培が主流です。日本のお米の栽培面積の約 98% は移植栽培で、残りの 2% 程度が直接田んぼに種をまく直まき栽培になります。
その直まき栽培とはどんな栽培方法なんですか？
直まき栽培は田んぼに稲の種を直接まいてお米を作る栽培方法です。種をまくときに田んぼに水を入れていれば淡水直まき、水が入っていない畑の状態でまけば乾田直まきと言います。今回は淡水直まきについての話になります。
なるほど。では直まき栽培を取り入れる農家も増えていますか？
現在の日本では移植栽培を行う農家が大半ですが、田植え時の作業が混み合う春の時期に作付けの一部を直まき栽培で賄う農家も増えてきています。
では直まき栽培を取り入れるとどのような点にメリットがあるのでしょうか？
苗を植える移植栽培と比べて、田植えまでに苗を育てる時間、場所がいらないこと、苗を運ぶ手間がなくなるなど、省力、低コスト化が可能なことがメリットです。現在日本の農業就業人口が減少しているので、少人数で米作りを行わなくてはいけなくなってきていることや、農業従事者の高齢化が進んでいますので、苗作りにかかる手間、苗を運ぶ労力がなくなる直まき栽培は楽なので、徐々に需要は増えてきています。
そうなんですね。では問題点はありますでしょうか？
種をまいてから苗になるまでの安定性が低いことです。移植栽培は育った苗を植えますので安定性は高いのですが、直まきの場合、種から田んぼで育てますので、まいた種がうまく発芽しないことや、発芽しても浮いてしまったり、スズメなどの鳥に食べられてしまったり、途中で枯れてしまったりします。このような様々な要因によって、まいた種の量の 20% 程度しか芽が出なかったりすることがあります。
そうなんですね。では田んぼにまいた種をうまく苗まで育てるにはどのような方法があるのですか？
うまく発芽しない原因は、水を張った田んぼに種をまくと種の周りに酸素が不足すること、さらにそのような状況が続くと土から発芽に悪影響を及ぼす物質等がいろいろと発生するからです。そのため、種をまいた後に田んぼの水を1回落とす、5 これを落水と言いますが、落水することで種に酸素を供給して発芽しやすくする方法や、種の表面に特殊な物質をコーティングして種の周りを発芽しやすい良好な環境にしてあげる方法があります。
ではそのコーティングした種にはどのようなものがありますか？
種の周りの環境を酸素不足に陥らないようにするために、酸素が発生する特殊な物質をコーティングした種や、鉄の粉末をコーティングした種があります。鉄の粉末をコーティングした種は、コーティングした鉄の分種が重くなっているので、種や苗が浮きにくく、表面が鉄で硬いのでスズメによる食害を軽減できます。
では他にもありますか？
最近では赤色の顔料に使われたりするベンガラとモリブデンという物質をコーティングした種も農研機構で開発しました。ベンガラは撒いた種が流れたり浮かないように重み付けの役割をして、モリブデンは発芽を抑制する物質の発生を抑える効果があります。鉄粉をコーティングした種よりもコーティング作業が非常に簡単なこと、資材費用が安く発芽が安定しやすいことから、東北地方を中心に栽培面積が拡大しております。
ではコーティング処理をした種はどのように撒くのでしょうか？
種を筋状に撒く場合は、直撒き専用の破種機を用いて上から種を田んぼに落としていきます。他には背負い式動力散布機を用いて撒く方法もあります。最近ではドローンを用いてコーティングした種を撒くことも行われています。
では農研機構では種を撒く破種機の開発も行われているのでしょうか？
はい、破種機の開発も行っております。破種機の開発は農業機械と開発するグループが担当しています。直撒き栽培の安定化、さらなる省力化に向けて、複数のグループ、複数の研究者がアイデアを出し合いながら現地試験に取り組んでいます。西日本農業研究センターはさまざまな分野の研究者がおりますので、農業現場の課題に対して異なる分野の研究者と協力して取り組めることが強みです。
いろんな分野の研究者が集まって目の前の課題に取り組んでいらっしゃるんですね。では米作りの未来に期待できることは何でしょうか？
今後も日本の農業就業人口の減少、高齢化は加速していくでしょうから、移植栽培だけで米作りを維持していくことは難しくなる時代が来るかもしれません。いざという時に、今回お話しした直撒き栽培が日本のお米作りの維持に大きく貢献できるのではと期待しています。
では最後に森さんの夢を教えてください。
現状の直撒き技術は誰でも簡単にうまくいく栽培技術にはなっていません。経験とコツが必要です。高齢化や人手不足で移植栽培を断念せざるを得ない、またいざという時に今よりも簡単で誰がやってもうまくいく直撒き技術の開発をして、稲の直撒き栽培の普及拡大に貢献したいです。
その誰がやってもうまくいくっていう技術は魅力的ですね。
はい、撒かれた種が土の環境をどのように感じ取り適応して発芽し生育していくのか、どのような土の条件の場合に発芽がうまくいくのか、現地実証試験と基礎研究の両面から徐々に明らかにすることで、新たな新技術の開発を生み出せるようにしたいと思っています。
ではその技術期待しています。
また最近は短期間で研究成果、普及成果を求められますが、すぐに役立つ技術だけではなく、中長期的な視点の研究シリーズの創出も必要だと思っています。スローリーバットシュアリーで、少し時間はかかるけど着実な成果を積み重ねていきたいです。事業化推進室としては、研究成果の農業現場への普及促進を円滑にサポートするお手伝いをできればと思います。
森さんのこれからの活躍をお祈りしています。今日は農研機構西日本農業研究センター地域戦略部事業化推進室事業化推進チーム長森信介さんに、田んぼに種を直接撒いてお米を作るをテーマにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
研究者は語る。このコーナーは農業の未来を考える農研機構西日本農業研究センターがお送りしました。